東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
8月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日はですね、二十四節気の処暑、暑さが和らぎ始める頃ということなんですが、もう今のね時代全く和らいでないですが、皆さんご体調いかがでしょうか。もういろんな暑さ対策多分されてると思うんですけど、私最近すごい初心に立ち返るというか、シンプルになってしまって、体が食べたいって言ってるものを食べるっていうことをすごく大切にしてます。なんかスイカ食べたいなって思ったら、多分カリウム足りてないんだなとか、梅干し食べたいなだったら梅干し食べるとか、すごい疲れてるとかすごい眠いとかいう時に、まあ仕事とか子育てとか忙しいこといろいろあるんですけど、ちゃんと寝ようとか、そういうすごくシンプルな、自分の体と34年付き合ってきたから、そろそろ自分の体が一番知っているっていうことで、よく体の声を聞くようにしてます。どうにか残暑乗り越えましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はパーソルホールディングス株式会社執行役員 CIO CDO の柘植裕太さんをお迎えします。人材業界をリードするパーソルグループの DX の取り組みについて伺います。デジタルホールフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホールフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はパーソルホールディングス株式会社執行役員 CIO CDO の柘植裕太さんをお迎えします。柘植裕太、2006年同志社大学を卒業後、パーソルキャリア旧インテリジェンスに入社、法人営業を経て人材紹介、リューダなどの主要事業の事業戦略を担当。その後、事業におけるデザイン活用、デジタル技術活用に積極的に取り組み、時代に先駆けた体制で既存事業、新規事業の開発に挑む。2022年4月よりパーソルホールディングス執行役員 CIO、CDO としてグループ経営およびグループ全体の IT、デジタル化の推進を担当。柘植さんに今日初めてお会いして、なんかこうやっぱり大きい会社さんで CIO、CDO ってことで、どんな方なのかなと思ったら、すごくラフで、めちゃめちゃ個人的にはすごく素敵なファッションされてるなと思って、結構自由な社風でいらっしゃるんですね。
私が担当している領域がエンジニアですので、やっぱりエンジニア結構その服装とか働き方とか個性とか自由を求めますので、はい、働き方とか服装とかはかなり自由な方だと思います。
パーソルというと、皆さんいくつかサービス名が浮かんだりする方もいらっしゃると思うんですけど、テンプスタッフとかドゥーダとか総合人材サービスグループということで、まずどんな規模感でどんな事業をされているのか、改めてご紹介いただけますか。
はい、わかりました。もう今ご説明いただいた通りにはなってしまうんですけれども、はい、主要な事業が派遣をやっているテンプスタッフ、あと転職支援のパーソルキャリア、リューダーですね。で、それ以外にも BPO とか技術派遣とか、あと国内だけじゃなくて海外にも展開しております。で、大体今グループ会社150社弱、149社ぐらいありまして、連結社員でいうと7万8000人ぐらいの規模で事業をやらせてもらってます。
7万8000人すごいです。基本的にその150社っていうのは、やっぱりその人の働くっていうところに関係のある会社さんが多いんですか。
パーソルの特徴でもあるんですけれども、働くということのドメインからは出ないということは決めておりまして、全て働くに関係する150社です。
それで柘植さんが今管轄として束ねていらっしゃるのがエンジニアとか、先ほどありましたけど肩書きとしては CIO、CDO っていうことで、簡単に言うとどんなお仕事をされてるんでしょうか。
CIO の I がインフォメーション、 IT の I で、はい、CDO の D がデジタルの D なんですけれども、うん、IT とデジタルのグループ責任者というような位置づけでして、 私はホールディングスに所属しているので、先ほど申し上げたその150社がパソルグループの働いて笑おうというビジョンがあるんですけども、そこにテクノロジーを使ってビジョン実現していくための全体のリードをしていくというような役割ですね。
すごくいろいろ勝手にこんな方かなって思ってて、想像よりもすごくお若くいらっしゃって、何年入社ですか？
ありがとうございます、はい、2006年の社会人なので、はい、今ちょうど42で、多分社会人20年目ぐらいですね。
何歳の時に役員に就任されたんですか？
最初はパーソルキャリアというところにいたんですけれども、うん、その時が多分まだ30代の後半ぐらいで、で今のホールディングスに来た時もまだギリギリ30代だったと思います。
やっぱりそうやってこう優秀な方というか、やる気のある方ちゃんと抜擢していくっていう文化もあるんですね。
パーソル、人を生かすというところをビジネスにもしてますので、うん、グループの社員に対しても年齢とか国籍とか性別とか、うん、そういったこと関係なくしっかりその人をフラットに評価するという特徴あるかなと思います。
で、先ほどもありましたけど150社あるグループ会社ということで、柘植さんがいろいろとこう多分お仕事の中で成し遂げるべきことがあると思うんですけど、やっぱり DX を全体で進めていくっていうところも大事な部分かなと思いますが、150社のグループ会社全体で DX を進めるっていうのはまたなかなか難しいことだったりするのかなと思いますが、いかがですか？
いや、難しいですね、うん、私ももう3年ぐらい経ったんですけれども、はい、最初やっぱそこ大きくつまずきまして、うん、会社によってテクノロジーが進んでる会社で、そうでない会社、うん、で自分たちでやりたい会社、うん、グループで協力しながらやりたい会社、いろいろありますので、やっぱそこを束ねていくっていうのは非常にこう正論だけでは前に進めない世界もあったりするので、
うん、
いろんな難しさがありますね。
そうですよね。会社によってだって人数とか規模とか、まあ人に根ざした業態ではあってもサービスも全然違いますもんね。
全然違います。
でも一旦やっぱりその大きいサービスのチームから DX を進めていくっていう感じなんですか？
我々もホールディングスなんで、そこまでニーズがいるわけじゃないので、うん、グループの未来に近づくためにはってことで優先順位つけながらやってます、
うん、これ具体的にずっと多分デジタルの力は使って来られたサービスだと思うので、ずっと DX は実は進めてると思うんですけど、改めてこう DX を頑張っていこうっていうふうに区切ったのって大体何年前くらいになるんですか？
一区切りっていう意味で言うとですね、うん、私が3年ぐらい前に来てるんですけれども、うん、その1年前に今の社長が新しく着任しておりまして、うん、その時に大きなやっぱりテクノロジー化っていう流れも出てましたので、うん、そこでの体制変更を含めてもう一度グループ全体としてテクノロジーに力入れていくぞというような形で再スタートしたかなと思います、
うん、人材とか人と向き合うサービスってすごくこう DX だったり AI だったりの必要性が高くて相性もいいのかななんて思ってるんですけど、そのあたりはいかがですか？
良くも悪くもなんですけど、非常にテクノロジーとの相性が良くてですね、昔は人材業界って人が人を動かしてそれをこうビジネスにしてきた業界だったんですけれども、まあ、よく言うと人の力で動いている、悪く言うと本当に個別個別の人の力に担保してるっていうような形になって、で大体その音声とかテキストとか、まあ、求人票とかですね、そういったこうデータで最終的には動いてるので、その話してること見てるものっていうのは全てデータ化できるんですよね、はい、なんでそういう意味では非常にこうテクノロジーとの相性が良くも悪くもあるという感じですね。
ただそのいい部分にフォーカスしてここからどんどん進めていくと、ユーザー側もいいことがたくさんありそうっていう予感はします。
そうですね、うん、もうおっしゃる通りでして、うん、一人のコンサルタントが把握できること、うん、限界ありますので、やっぱそこをこうテクノロジーの力、データの力を使うことによって、うん、もっと早く正確な情報提供ができたりすると思います、うん、一方でデータだけじゃなくて最後はやっぱり人に相談したいとか、うん、後押しされたいっていう気持ちもあると思いますので、人がよりその人でしかできないところに注力していくっていうことができればもっといいサービスになるんじゃないかなと思います。
DX 推進を今注力されていらっしゃると思うんですけど、柘植さんの中での、まあ、ここまでいったらだいぶ達成してるなっていうところで言うと、今って山登りの中腹っていう感じなんですか？
そう、あのすごく
高みを目指しすぎていらっしゃる感じもするけど。
あ、いい、はい、あのすごいいい質問ありがとうございます。もともと DX っていう言葉が出てきた時に、こういうふうに事業を変えていこうっていうことで進めてたのが、まあ、4年前とか5年前になるんですけれども、そこに対してはどうでしょう、まあ、6割とか半分とかはなんかこうやるべきことやれたのかなっていう感覚なんですが、去年一昨年とですね、急に AI が出てきたことによって、あのその山の頂上が大きく変わってしまって、再スタートとまではいかないんですけれども、ちょっといろんなことをこう考え直してスタートし直してるって感じで言うとですね、まだ 20-30% とかかもしれないですね。
確かに AI 登場前と後ではちょっと目指す場所がまた変わってきたっていうところもありますよね。でもいろいろ本当にデジタル活用されてる中で、御社ならではの GPT を作られたりとか、いろんな取り組みがあると思うんですけど、ちょっとぜひあの分かりやすいところで教えていただいてもいいですか？
この人材業界に与える AI の影響って非常に大きくて、先ほどこう話したようにデータとこのビジネスとの相性がいいもんですから、大きな影響を与えるだろうということで、かなり早い段階でこの AI っていうものには注目してました。で、具体的にはですね、社員の働き方で今ご説明いただいた GPT はもちろんのこと、最近だと AI のアプリをノーコードローコードでエンジニアじゃない社員が簡単に作れるっていうような環境を用意していて、はい、どんどんどんどん自分の仕事を自分で AI 化していくっていうような取り組みに力を入れてます。
こんなのがあったらいいのに、今までだったらこうエンジニアのチームに作れないってお願いしてたものをノーコードローコードで目の前で自分で作れる。
そうですね、はい、
それってもうかなり実装していらっしゃるんですね、各部署で。
はい、今年の1月にリリースしまして、うん、もうすでにそういう感度の高い社員がどんどんどんどんそういったアプリを自分で作り始めてます。
でもなんとなくのイメージなんですけど、すごくこう IT リテラシーの高い方がすごく多いんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか柘植さんから見ていかがですか？
あの、どうですかね、そんなこともないと思いますね。人材業界非常にこう人と人とのビジネスなんで、どっちかっていうとこう人の接点を大事にするっていうような方々がやっぱり社員としても多いので、すごくリテラシーが高いっていうわけではないと思います。
そこのやっぱり皆さんの IT リテラシーとか知識の底上げみたいなプロジェクトもあるんですか？
ありますね。そこも工夫してまして、昔だとよく人事部とかが何かこう研修プログラム用意して、はい、いつまでにこれを受講しなさい、完了したら完了報告しなさいみたいな、なんかそういうプログラムが多かったと思うんですけど、学び方も大きく最近変わってきてますので、あえて強制せずに、あのいろんな自分でこう学べるような環境とかツールを用意していて、自発的に前向きな社員がつながって、どんどんどんどんその学びたい人たちで学びを深めていくっていうような広げ方をしてます。
なるほど。先ほど DX の取り組みのところもいただいてたんですけど、他にあの社内で DX 推進にまつわる何か事例とかってありますか？
私が着任した時に進んでる会社、進んでない会社いろいろあってですね、やっぱこう進みにくい会社っていうのは自分たちでこう人が採用できなかったり、採用できてもその人たちをこう定着できなかったりっていうのがありましたので、ホールディングスの方で私のところで専門家をですね採用して、その方々を中心にしながら各事業をサポートしていくっていうような取り組みをスタートしまして、で最初は本当に数人から各事業をサポートしてたんですけれども、もう今ではあの100人を超えるような部隊になってまして、それで大きくグループ全体の DX 化が進んだっていうようなことがありますね。
その100人はもともとはいらっしゃらなかったと思うんですけど、採用され外から採用されたっていうことですか？
はい、もうほぼ全て中途採用ですね。
へえ、どんな背景の方がいらっしゃるんですか？
バラバラなんですけど、はい、それこそ本当にこうエンジニア、プログラムを書いたりコードを書けるようなエンジニアもいますし、あとはビジネスとテクノロジーをこう掛け合わせた、新しいテクノロジーをベースにしたアイデアを出せるような人もいらっしゃいますし、あとはウェブサービスとかプロダクトになるので、そういったことの設計が得意な方っていうような方々もいて、まあ、講義の専門職というかエンジニアというか、広いエンジニアたちがいてくれてますね。
その DX がなかなか進まないチームと向き合うっていう時にいろんなやり方があると思うんですよ。現場に入っていってもうとにかく話をしながら進めていくとか、 先ほどあった研修のシステムをしっかり作るとか、あの柘植さんの中でこうなかなか進まないなっていうところを推し進めるためのこう一番の近道みたいな方法ってあるんですか？
そうなんですよね。あのすごく難しくて、なかなか変化することが難しい会社って、彼らには彼らのこう成功体験とか価値観とかがある中で、急に外から来た人に言われたくないっていうことで、やっぱまずそのコミュニケーションとか信頼関係取るのが最初このグループ内といえど難しくて、そのあたりは最初の地道なこのちっちゃな取り組みから成果を出したり、本当にこう泥臭いコミュニケーションをしっかり取るっていうことで、あの人と人との関係をまず作ると、でその中で徐々に徐々にステップアップして取り組みを大きくしていくっていうような、そんなステップだったんですけど、まあ、ようやく協業できるかなってなるまでに1年以上はかかりましたね。
一番大事なのはそういう人としてお互い信頼できるかどうかとか、じゃあこう新しい取り組みやってみようかなって思ってもらえるところまでの信頼度っていうところなんですかね。
そうですね、やっぱりそこはもう最後人と人とになるので、正しいこと正しく言っても人は動かないっていうことかなと思います。
そんな本当に泥臭い人とのつながりっていうのを150社あって、それを全部足取りは違えど、まあ、進めていくっていうところに今携わっていらっしゃるわけですけど、逆になんかこう今ちょっとハードシングスというか難しい側面をずっと伺ってたんですけど、こういい側面というか、やっぱりみんながどんどんその DX だったりデジタルのスキルが上がっていくことでのいい側面で一番感じていらっしゃる部分ってどのあたりでしょう？
いろいろあるんですけれども、テクノロジーの力で大きく変わるっていうことを事業で働く営業の方とかサポートの方がやっぱり体感してくれて、しっかりテクノロジーと共存して事業を良くするっていう考えに変わったのはすごくいいことかなと。過去で言うとやっぱりテクノロジーが敵、その自分たちのやってきたことを代替するとか、その自分たちの方が仕事のレベルがこう高いっていうのを敵視してたところもあったんですけれども、むしろ今はそこをこう武器として使ってさらに人の価値を高めていくっていう風な考えに変わってくれていることがすごく大きな変化だと思います。
あともう一つちょっと伺いたいのが、その、まあ、とにかく事業領域が広いとか人数が多いっていう会社さんが、まあ、上からドンってこうデジタル進めよう DX 進めようよってアナウンスするときに、大きい会社さんほどなかなかこう裾野まで広げるのって難しいっていう課題があると思うんですけど、こういろいろこの 3、4年、4、5年取り組まれて、その情報の投げ方とか伝え方ってどういうふうに工夫されてたんですか？
そうなんですよ、非常にグループ会社も数も多いし、その規模も多く、階層もやっぱり多くなってしまうので、その情報伝達っていうのがやっぱどんどんどんどん薄れてしまう、で断片的に切り取られて変な伝わり方しちゃうっていうのもありますので、大事なことはなるべく、ちょっと私がっていうわけじゃないんですけれども、しっかりそのキーマンから、あのキーマンに伝達する、で技術は技術のチームで会社を超えてちゃんと理解を深め合う、コミュニケーションをそこで取るっていうことを、場をしっかり作りまして、そういったポイントを置きながら大事なことはちゃんと伝えるってことは意識してましたね。
でも今のなんかその技術チームは技術チームのこう同じ言語というか、こうそういう感覚の中できちんと伝達していくっていう部分は、確かにそういう場を作ってやっていかないと、こうなかなか会社を超えてできることではないですもんね。
そうなんですよね、特にその技術者の位置づけってやっぱりこう現場が強い業態なので、会社によってはすごく端っこに追いやられたり、技術部門がなかったりするような会社もあるので、しっかりそこをこう束ねて横のつながりを作って、グループの中で技術者たちのこう立ち位置を作っていくってことも、やっぱり技術が弱い会社なので、やっぱそういったところも大切になりますね。
逆になんか今柘植さんの話今週聞いてて思ったんですけど、その DX とかデジタル推進ってことを通して、結構その関係会社さんとコミュニケーションが発生するじゃないですか、みんなで押し上げなきゃってことで、なんかそういうことがない限り、意外となんかこう関連会社であってもそんなにコミュニケーションって発生しなかったのかなって思ったりすると、今の時代ってデジタル技術がこうそれぞれの距離を縮めてくれてるみたいな感覚もあるんですか？
どうですかね、なんかあの表面上はなんかありますよね、なんかいろんなコミュニケーション取るようなツールが出てきてて、情報だけはたくさんたくさんいろんなところから勝手に入ってくると思うんですけれども、 まあ、でもこのさっきの会社を動かしていく、人を動かしていく、人の考えを変えていくっていうところで言うと、しっかり話さないと難しいところがあるのかなって思うので、うん、なんかこう使い分けないといけないですよね、うん、その簡単な情報伝達とかだったら便利なものを使えばいいですけど、やっぱ大切なことはどう伝えるのかっていうのは、何かその手段とか伝え方っていうのは、これは時代が進化しても変わらないなっていう感覚ですかね。
逆に柘植さんが入社されたその20年くらい前の時代って、まあ、AI とかなかったじゃないですか。その今よりも伝達ってやっぱすごく本当に口伝いっていう感じ、まあ、メールとかね、テキストベースだったと思うんですけど、なんかその人とのコミュニケーションって部分って逆になんかこう今の方が伝える時ってちゃんと濃密に向き合って伝えなきゃいけないっていう感覚をやっぱりお持ちなんですか。
そうですね、僕たちこうフルリモートなんで、出社率も本当に 10% 切るような感じなんですよ。
そうか、
はい、なので社員によっては本当に1年に1回会うか会わないかみたいな人たちも多かったりするので、うん、そのオフラインで仕事をこう進めてる時と実際対面して話す時っていうのは、やっぱそこでしっかり切り分けて、その対面する時っていうのはその仕事の固い話だけじゃなくて、人間性とか、うん、その人のバックグラウンドとか含めてやっぱりこう話していくっていうことがなんか大切になるのかなっていうふうに思うので、なんかその切り分けはなんか昔なかったですよね、やっぱり対面だけだったんで、うんうんうん、なんだそれがちょっと便利なのか難しくなってるのかっていうのはすごい難しいんですけども、まあなんか時代の変化なのかなっていう感じですよね。
なるほど。ちょっと来週はですね、そのやっぱりこの AI とか人口減少の中でこう人の働くを扱う会社としてどう時代を読んでいるのかとか、これからの時代どういうことが起こるのかっていうところも含めてお話伺えればなと思います。来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支える IT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から、会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピクス、今日はパーソルホールディングス株式会社執行役員 CIO CDO の柘植裕太さんをお迎えいたしました。柘植さんご自身すごく仕事を楽しんでいらっしゃるんだろうなという雰囲気が伝わってきて、新卒からずっとねパーソルキャリアにいらっしゃるということなので、ちょっと来週そのあたりご自身のキャリア感仕事感も聞けたらなと思っております。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。